皆さんこんにちは。広報2月号です。今月号の表紙には1月10日月曜日に行われた長久手市成人式の写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため文化の家の会場にて各中学校ごとの三部制で行われました。美しい振袖姿にマスク着用、真剣に話を聞く新成人の姿がとても印象的です。広報を吹き込む前にコロナワクチン3回目接種についてのお知らせです。2021年8月12日までに2回目を接種した65歳以上の高齢者に接種券を発送しました。2月以降の発送スケジュールについては長久手市ホームページ、安心メール、公式 LINE でお知らせします。詳細は健康推進課電話633300までお問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページで確認いただくか各事業先にお問い合わせください。広報まず最初は写真で見る長久手。1月4日火曜日、長久手市市政施行10周年を記念してセレモニーが開催されました。セレモニーの最後に10年にまつわる市民4人と一緒にくす玉開きをして10周年を祝いました。市長や来賓と一緒にくす玉を割っている写真や10年にまつわるエピソードのある市民4人が写されて写真が掲載されています。さて、この4人の方々の10年にまつわるエピソードとはどんなものだったでしょうか。次に参ります。私のまちづくり。市民主体のまちづくりと言われて皆さんは何か具体的なイメージがありますか。ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は市内で人々が気軽に集える場づくりに取り組み、内閣府が紹介しているエイジレス・ライフ実践事例に選ばれて表彰状を授与された集いの場きららの里代表の山本磯子さんにお話を伺いました。情報課職員、以下職員と呼びます。今日はよろしくお願いします。早速ですが、集いの場きららの里での活動について教えてください。山本磯子さん、以下山本と呼びます。きららの里は誰でも自由に過ごせる場として古民家を借りて月9回開放しています。毎回15人程度の人が集まって手芸や編み物を教え合ったり囲碁を楽しんだりして集まった人たちが家族のように過ごしています。昼食は自宅の畑で採れた野菜などを使って皆さんに振る舞っています。人とつながり楽しみを共有する。職員、古民家を自身で借りてまで集いの場を立ち上げようと思われたのはなぜですか。山本、退職後に始めた高齢者対象の食事会のボランティア活動をする中で困りごとや寂しさを抱えて生活している高齢者がいらっしゃることを知り、高齢者同士が助け合ってつながることができる社会を作りたいと思ったのがきっかけです。そこで交通手段がない人でも気軽に歩いていける場所に集いの場を作りたいと思い、自宅の近くにある使われていない古民家を借りて活動を始めました。職員、自家製の野菜で食事を振る舞っているということですが、食事にそこまで力を入れているのはなぜですか。山本、 私は高齢者対象の食事会のボランティアを通して食事の大切さを知りました。キララの里では集まった人たちがその日一日は家族として過ごします。その生活の中で皆さんと食事を作り、大勢で食事をすることで楽しみを共有し、人とのつながりの輪ができているのだと思います。一人での食事は味気ないですが、大勢での食事は皆さんの笑顔が最後の味付けになります。家で一人で寂しい思いをしながら食事をしている人は、ぜひ一度足を運んでいただき、食事の楽しさと美味しさを知ってほしいです。職員、今後の目標を教えてください。山本、この集いの場をなくさないように大事にしていきたいです。ここでは子どもから高齢者まで様々な人が集まります。例えばスマートフォンの話になると、若い人が先生になり、高齢者が生徒になります。違う話になると今度は立場が逆になります。お互いが好きなことや特技で活躍できるこの場所を提供し続けていきたいと思います。またいつか自分が誰かを支える側ではなく、誰かに支えられる側になった時に、人とつながることができるこの集いの場で皆さんと一緒に会話や食事をするのが夢なので、私の後継者を育てたいと思っています。私が人から教えてもらったことを次の人に渡して、その人がまた次の人に渡して、人とのつながりを循環させていけたらいいですね。好きなことをする。職員、それでは最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。山本、自分の好きなことや特技をほんの少しでいいのでアピールしてみてください。そうすると共感してくれる人が少しずつ集まってつながっていきます。自分が楽しくないことや一人だけでやっていることは長続きしません。私は料理が好きでしたから、高齢者対象の食事会のボランティア活動に参加して、そこから今の活動につながっています。人とのつながりや絆づくりはそんなに大げさに考えるものではありません。やれるときにやってみる、深く考えずできることからやってみると、それをきっかけにつながりが広がっていくこともあります。まずは自分の好きなことからつながりづくりの一歩を踏み出してみませんか。以上が私のまちづくりの山本磯子さんへのインタビューでした。オレンジクーテカフェキララの里、2月の活動紹介です。時2月27日日曜日午前11時から、場所キララの里。申し込みについてはキララの里山本、電話090-1230-4684に電話で申し込みしてください。次は令和3年度長久手市表彰感謝状。長久手市では市政の振興に寄与された人を表彰しています。受賞者は次の方々です。表彰福祉の部、百合草光夫さん。保健衛生の部、今田明さん。感謝状地方自治の部、西田珠美さん。山際恒彦さん。教育文化の部、松田真由美さん。平成子ども塾サポート隊、野外活動同好会、愛知県創造レクレーション研究会。福祉の部、 浅井敦子さん、水野美智子さん、余語俊治さん、浅井逸志さん、保健衛生の部、鈴木博信さん、長島瑠璃子さん、ゆえともみさん、交通安全の部、お日様クラブ、草掛け防犯ガード隊、ボランティアの部、レディーバグ。以上が令和3年度長久手市表彰感謝状の方々でした。代わって避難イコール避難所と考えていませんか。今回は地震の時の避難について市民の皆さんに知っておいてほしいことをお伝えします。はじめに自助、共助、公助について。災害の備えや対応は大きく分けると、自助、自分の身は自分で守る、これについては日頃の備え、食料、非常用トイレなどの備え、自宅の安全確保、家具の固定やガラスの飛散防止などです。次に共助、地域で助け合う、近隣の助け合い、近所の人の安否確認や避難の支援、避難所の運営、役割を分担し協力して運営するなどです。公助、自治体や国の公的支援、これは避難所の開設、安全確認や会場など、避難所への水や食料、生活物資の提供など、これらの3種類があります。阪神・淡路大震災での救助は9割が自助、共助によるものです。このことからも3種類の中でも自助・共助が重要であると言えます。地震発生、次に避難、次に学校などの避難所は絶対でしょうか。自宅に被害がなければ密を避けるためにも自宅で避難生活を送りましょう。自宅に被害があるなど自宅で生活ができない場合は安全な親戚・知人宅に縁故避難をしてください。それもできない場合は安全確保のため避難所に向かいます。自宅で避難生活を送るためには、備えがなければ自宅での避難生活はできません。食料や非常用トイレなど、1週間分の備蓄をしましょう。また、挨拶をはじめとする日頃から顔が見える近所付き合いが、行方不明者などの救助につながることにもなります。備蓄が必要なものは、人によって異なります。例として常備薬など、必要なものは普段から準備しておきましょう。次に、自宅で避難生活ができず、縁故避難も不可能なら、避難所に避難しましょう。避難所開設について、避難所の安全確認、会場は、市職員が行います。そして段ボールベッドの組み立てや受付対応などを避難者や地域住民の協力のもとに行います。そして避難所運営が始まります。避難所の運営は市の支援のもと避難者や地域住民で行います。例として避難所に届いた食料の一人一人への配布、避難所の掃除、トイレ掃除などがあります。どの避難所を開設するかは、市からお知らせいたします。市の登録制メール配信サービスの安心メールや、市ホームページなどで避難所開設の情報を収集しましょう。 避難所開設訓練を振り返って、まちづくり協議会長、自治会連合会長、区長会議、浅井道正会長のお話です。11月に避難所開設訓練を行い、参加者の皆さんには避難所開設の流れを体験していただくことができたかと思います。訓練で感じた今後の課題としては、避難所運営に携わる地域住民の協力がさらに必要であることや、避難所の密を避けるため在宅避難に備える必要があることが挙げられます。課題の解決に向け、今後も地域での話し合いや訓練を実施していきたいと思います。避難所開設訓練は11月21日日曜日に地域の代表者などが参加し実施されました。その写真が1枚掲載されています。地震は忘れた頃に起こります。起きた時の避難生活をイメージできていますか？再度考えてみましょう。これについてのお問い合わせ先は、安心安全課、電話 560-611 までお問い合わせください。次は確定申告についてのお知らせです。新型コロナウイルス対策として、確定申告書は自宅で作成して提出しましょう。令和3年度分の所得税及び復興特別所得税の確定申告、贈与税の申告書の提出、納付期限は3月15日火曜日。個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告の提出、納付期限は3月31日木曜日となっています。新型コロナウイルスの感染防止のため、多くの人が集まる会場へ訪れることなく、より安心安全な自宅から e-tax をご利用ください。また確定申告会場へ来場される際は、次の感染症対策にご協力ください。会場入場の際の検温、来場時のマスク着用、入り口などでの手や指アルコール消毒、少人数での来場、なお 37.5 度以上の発熱等の症状のある人、体調の優れない人は来場をお控えください。次に場所についてです。電気文化会館、時2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、土日祝日は除きます。2月20日日曜日、27日日曜日は開設いたします。時間については午前9時15分から午後5時まで、受付時間は当日の入場整理券配布終了時で終わります。場所は電気文化会館5階。会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。入場整理券が必要です。 LINE アプリを使ったオンラインによる事前発行と当日会場配布の2通りで配布します。また確定申告会場では、パソコンまたはスマートフォンを利用した確定申告書の作成を行っています。長久手市会場については、予約は受付終了となりました。今年の長久手市確定申告会場は、広報1月号の折り込みチラシに掲載した通り、完全事前予約制です。予約受付は終了しており、当日受付は行わないため、申告が必要な方は、電気文化会館をご利用ください。 なお市役所税務課の投函箱についてです。市役所税務課では昭和税務署行きの確定申告書投函箱は設置していません。昭和税務署へ直接提出してください。郵送の場合は切手が必要です。また2月16日水曜日から2月28日月曜日まで土日祝日を除きます。午前9時30分から午後4時まではイオンモール長久手4階のイオンホールでも直接提出が可能です。確定申告が不要でも市民税・県民税の申告が必要な場合があります。確定申告についてのお問い合わせ先は昭和税務署電話 052-881-8171、 また長久手市税務課電話 560-608 までお問い合わせください。
代わって立ち直りを支える地域の力、更生保護。更生保護とは犯罪や非行からの立ち直りを支えていくことです。犯罪の約5割が再犯者によるものです。罪を償い社会復帰した人の中には、帰る場所や仕事がなく社会に居場所がないために再び罪を犯してしまう人がいます。再犯の悪循環をなくすためには、立ち直ろうとする人を孤立させない地域社会の理解と協力が必要です。地域で立ち直りを支える仕組みについて、まず保護司、相談に乗ったり生活指導をします。協力雇用主、雇用し立ち直りを支援します。更生保護助成会、施設を訪問、地域の子どもを見守ります。そして地域の人々、理解と温かい眼差しで孤立を防ぎます。長久手市の更生保護に携わる人たち、安心安全な社会を作るための活動をしています。まず保護司の方は現在8名。犯罪や非行をして保護観察を受ける人たちの相談に乗ったり指導をして生活を見守りながら支える、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり民間ボランティアです。主な活動は保護観察者との面接、釈放後の生活環境の調整、犯罪予防活動などをされています。そして更生保護助成会、ここには現在19人いらっしゃいます。女性の立場から地域の犯罪予防活動や子どもたちの健全育成支援活動を行うボランティア団体です。主な活動として子育て支援活動、市内6児童館のサポートをしています。ここの会員の方は児童館での触れ合いに子育て時代を思い出し、若いママを応援できる喜びを感じますとおっしゃってます。そして非行防止活動、これは啓発活動、講演会などを企画、それから更生保護活動、少年院や更生保護施設の訪問援助を行っています。この会員の方は、人のためと思ったら自分のためでした、少年たちの言葉に涙することもありますとおっしゃっています。最後に自己研鑽活動、これは研修会や施設の見学をされています。これらの関連行事については、社会を明るくする運動、犯罪や非行をした人が立ち直るための理解を深め、犯罪や非行が起きない、みんなが笑顔で暮らせる社会を作ろうという全国的な運動で、毎年7月が運動月間です。 地域社会の一員として地域の安心安全のための活動を知り、理解を深めてみませんか。無戸籍者を戸籍に記載するための支援を行っています。詳細は名古屋法務局にお問い合わせください。名古屋法務局戸籍課、電話 052-952-8072 番です。変わりまして、シニアの広場、福祉の家の施設情報です。月曜日が休館、歩行浴室は水曜金曜日曜日、福祉浴室は火曜木曜土曜日が確実営業となっております。温泉スタンドの休止日は2月7日月曜日です。このお問い合わせは福祉の家、電話64-6500 番までお願いいたします。次は長くてテクテクサッカー。サッカーの上手い下手なんて関係ない、笑顔あふれる楽しい教室です。走ることが禁止の歩くサッカーを体験してみませんか。時は2月21日から3月21日の毎週月曜日、全5回です。時間は午前10時から11時半まで。場所は愛知フットサルクラブ。対象は60歳以上の方、先着で16人です。持ち物は動きやすい服装、運動靴、手袋。申し込みは2月2日水曜日午前10時から、株式会社長久手温泉に電話でお申し込みください。長久手温泉の電話は 64-3511 または長寿課、電話 56-0639 までお願いいたします。代わって、緑豊かな長久手を子どもたちに引き継ぐために、私たちの町長久手市は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指します。2022年1月4日、市政施行10周年セレモニーにて、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。2030年頃までの進め方、普段の生活や事業活動で使うエネルギーを無理なく賢く減らすために、取り組みの意義や効果を知り実践してみましょう。長久手市のサービスを活用しよう。各種補助金、長久手市ホームページ、SNS、アプリ、エコチャレンジなどがあります。2050年、カーボンニュートラルを達成しましょう。代わって、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金。住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。2021年12月10日において、長久手市の住民基本台帳に記録されている方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、及び2021年1月以降の収入が減少して、住民税非課税相当の収入となった世帯、これを家計急変世帯と言いますが、この世帯に対し、給付金を支給します。また、長久手市独自の施策として、住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。これに関してお問い合わせは、福祉課電話 56-0640 番までお願いいたします。